次に産業建設常任委員会を代表いたしまして、質問順3番、6番、関忠夫議員に代表質問を許します。
はい、6番関です。
はい、関忠夫議員。はい、6番、関忠夫議員に1回目の質問を許します。
それでは産業建設常任委員会を代表しまして、所信表明に基づく質問事項11項目を質問させていただきます。一つは観光産業の基盤整備であります。まあ東京からわずか1時間余りという地の利を生かし、世界に誇れる文学や歴史、豊かな自然、美味しい食材や郷土料理など、湯沢町の魅力を最大限に引き出して、500万人観光を目指し、満足度の高い観光地をとするため、整備や支援、商品化など、施策を実施するのが、どこの何を整備するのか、どのような支援活動をするのか、どのような商品を作るかなど、それぞれ具体的な方策はどのようなものかをまず伺います。二つ目としまして、湯沢町全体の強い経済を取り戻すため、既存企業の可能性を最大限に引き出すという、その具体的な引き出し方、方法は何か。二つ目として、商工会と一体となって応援するとあるが、町が行うものと商工会が行うものは異なるので、商工会と一体となってという意味が不明だ。その真意は何か。三つ目です。事業拡大、販路拡大、商品開発に対する支援体制、新規顧客獲得、品質向上に対する支援体制、経営の安定化、事業継承に対する支援体制と、支援体制という言葉が三つもある。それぞれの体制の内容は実際何か、資金提供することか、あるいは人的支援のことか。次に三つ目の質問に移ります。三問あります。企業誘致と企業支援についてです。廃校、廃園となる小学校、保育園に有料な企業を誘致するとあるが、建物の耐震補強せず、強度不足のまま誘致していくのか、これは総分の2回目の質問とダブっております。2つ目、企業が小規模であっても支援を受けられるよう、企業誘致支援要項を充実するとあるが、企業規模の具体的な基準についてどのような判断をしていくのか。3つ目、意欲的な起業家や新規参入事業者を強力に支援するという、その応援の具体的な内容は何か。次の質問です。安心安全な暮らしについてです。生活に密着した道路整備を計画、効果的に実施するとあるが、いまだ町内には整備が不十分な箇所がある。こうしたところを早急に対処することはできないのか。最後にまとめになりますが、3問あります。町民の皆様から中間地点で評価をいただきたいとあるが、具体的に誰がどのように評価するのか。2つ目、どれだけ町民の暮らしを豊かにしたかということは、行政の評価の対象とはなり得ないのではないか。無理があるのではないか。3つ目、 町民一人一人の声に耳を傾けるとあるが、具体的にどのような形で意見を聴取していくのか。以上が1回目の質問です。
はい、6番関田道議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは産業建設常任委員会を代表しての関忠夫議員の質問にお答えをいたします。住む人が1回目のこの500万人観光を目指し満足度の高い観光地とするため整備や支援商品化などの施策を実施するとあるが、どこの何を整備するのか、どのような支援活動をするのか、どのような商品を作るのかなど、それぞれ具体的な方策はどのようなものかという質問でございます。私は住む人が町に愛着と誇りを持ち、訪れた人にありがとう、また来てねと言える観光地湯沢を目指していきたいとこう思っています。観光基盤整備をこれから始めてまいりたいと思っております。山梨県におもてなし条例があります。観光は裾野の広い産業で、他の産業への波及効果は 1.8 とも2とも言われております。湯沢の町の商工会員の会員数は、これは私の持論ですけれども687ございます。8300人の町民にシフトしているということではなくて、観光客あるいは訪れていただく方々で成り立っているという町だというふうに思っています。事業者だけでなく町民の皆様、役場職員にもこの認識を共有した上で、その上で湯沢の魅力や商品力を高めて湯沢ブランドを作り上げていきたいと思っています。豊かな自然を生かす中でのトイレの整備や歩道の整備、観光地湯沢の顔としての温泉通りの活性化などに取り組んでいきたいと考えております。二つ目、企業育成と産業育成、既存企業の可能性を最大限に引き出すという、その具体的な引き出し方方法は何かと、こういうことでございますが、この既存の企業の可能性というものを引き出すための支援体制を作り上げていくと、こういうことであります。私はよく子どもたちに言います。頑張って努力すれば総理大臣だってなれるぜと言います。しかしこれは努力しただけでも思っただけでもできないわけで、そのいわゆる機会や、いわゆるあるいはその支援体制、その環境というものを作り上げていくことだと思っています。南魚沼市の、天空米のこともありますが、例えば湯沢町の農家数は380戸です。作付け面積は178ヘクタール、単当たり 7.5 票と換算すれば13350票取れます。今、生産者ペイカは2万1000円から2万5000円くらいだと思います。ある農家が美味しい米として付加価値つけて、銀座のある有名な寿司店から、湯沢のあの農家の米でなければダメだと言わせることができれば、農家の収入は増えて経営も安定します。同じことが企業にも個人事業者にも言えると思います。私は企業や個人事業者を資金、金融支援、経営者育成資金、人材育成資金、市場開拓支援ということをすることで可能性を引き出していきたいとこう考えております。商工会と一体となって応援するとあるが、町が行うものと商工会が行うものは異なるので、商工会と一体となってという意味が不明だ。その真意は何かということでございます。商工会と一体となっての真意は、町と商工会がしっかりタッグ組んで互いに協力し補完し合って、民間のアイデアを加えながら車の両輪として湯沢町の商工業と町経済の発展を目指していこう、こういう意味でございます。次に、事業拡大、販路拡大、新商品に対する支援体制、新規顧客獲得、品質向上に対する支援体制、経営安定化、事業継承に対する支援体制と、支援体制という言葉が3つある。それぞれの体制の内容は、実際に何か 資金提供することか、人的支援のことかということでございますが、それぞれのことに対して支援、応援するということで、三つの体制の表現は文章の流れで、まあ、同じところでございます。この支援体制については、三条市で、例えば、展示会、出展事業に上限50万、補助率3分の2の補助制度があり、団体だけでなく、個人事業者にも直接補助しています。また、東京表参道ネスパスで三条市が主催する展示会や、中小企業庁が東京ビッグサイトで開催する中小企業総合展に展示ブースを出しています。様々な事柄を支援体制というものを作り上げていくことによって、各事業所企業の可能性というものを引き出していきたいという、そういうその一体支援体制という意味合いでございます。次に、企業融資と企業支援でございます。廃校、廃園となる小学校、保育園に優良な企業を誘致するとあるが、建物の補強、耐震補強工事をせず、強度不足のまま誘致していくのかと、こういうことでございます。先ほども申し上げさせていただいたところでございますが、まあ、費用対効果というものも考えなければなりませんので、一概には言いませんが、今の段階では建物の補強、耐震補強工事というのは予定をしていないところでございます。当面は、建物がどういう状況であるか、きちんと公表した中で、企業誘致を行う予定でございます。次に、企業が小規模であっても支援を受けられるよう、企業誘致支援要項を充実するとあるが、企業規模の具体的な基準についてどのような判断をしていくのか。まあ、現在の要項では、施設の新設造成を行う企業に対して、固定資産税相当額の奨励金を交付することになっています。その奨励金を受けられる要件として、施設は5000万以上で、正規社員10名以上新規雇用すること、施設の増設は3000万以上で、正規社員を3名以上雇用することとなっています。これらについて、まあ、見直しをして、なんとか小さな企業でも来ていただく、来たいという、その思いからこれを申し上げたところでございます。今後、近隣や他の自治体の状況を調査して、小規模であっても支援が受けられるような内容に検討していきたい、こう考えています。意欲的な企業や新規参入事業者を強力に応援するという、その応援の具体的な内容は何かということでございますが、例えば企業誘致支援要項の拡充や信用保証料補給が可能な企業の支援、融資制度の増資なども考えていきたいとこう思っております。7つ目、安心安全な暮らし、生活に密着した道路整備を計画的、効率的に実施するとあるが、未だ町内には整備が不十分な箇所がある。こうしたところを早急に対処することはできないのか。このことにつきましては、だいぶ改良は進んでいると思いますが、中心市街地から一つ外れるに従い、不便を感じさせる道路や改良が行き届いていない道路もあります。また除雪をするにしても、幅員が狭く、雪の出し場に困るような道路があります。近年、中里スキー場線や田中平沢線など、国の補助制度を活用して予算措置できる範囲内で改良を進めているんだという報告を受けておりますが、今後は通勤、通学路の安全確保や地域住民の生活環境整備のために必要な道路について優先順位をつけて整備していきたいと思っております。まとめ、町民の皆様から中間点で評価をいただきたいとあるが、具体的に誰がどのように評価するのか、先ほど答弁をさせていただきました通り、具体的な内容はまだ検討中ですが、例えば町民代表、マンション居住者の代表や民間 有識者からなる評価委員会を設置して評価をしていただき、その結果を町の広報やホームページで公開するということを考えているところでございます。次に、どれだけ町民の暮らしを豊かにしたかということは、行政の対象とはなり得ないのではないか、無理があるのではないか、こういうことでございます。まあ、考え方ですので、そのように捉えられることもあるかと思います。しかし、行政が進める様々な施策によって、どれだけ町民の皆さんが経済で高揚感を持ったか、あるいは生活の安心感や満足感を感じ取ることができるか、それが暮らしを豊かにしたかのバロメーターになり得るというふうに考えております。町民一人一人の声に耳を傾けるとあるが、具体的にどのような形で意見を聴取していくのか。まあ、町民参加、三角、共同の町を目指すにあたって、町民の皆様の声をお聞きして、町政の運営に生かしたいという思いから記載をさせていただいたところでございます。今後、各地域での町民懇談会の開催や各種団体の会議への積極的な参加、子育て世代の小グループへの騒会、各町内会の祭りの参加等と、町民の皆様と触れ合う機会を増やしていきたいと考えています。具体的なスケジュール等についてはこれから検討してまいります。実は12月10日の就任の日、役場内の在籍している職員と外部にある健康福祉課、社協、病院の皆さんとそれぞれに握手しながら頑張っていこうぜと挨拶をしてきたところでございます。できれば年明けから一人でも多くの方々とお会いしてお話をすることができればと、このように思っているところでございます。以上で1回目の質問を終わります。あ、答弁、ごめんなさい。元へ。1回目の答弁といたします。失礼しました。
町長の答弁が終わりました。6番、関忠夫議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。今の答弁、町長答弁については、私は質問を考えておりません。というのも、これは、産業建設常任委員会の代表質問ですので、所信表明に基づいた中で2回目の質問をさせていただきます。3問ないし4問予定しております。1問目、観光の基盤と整備の内容の中で、500万人観光を目指すということで答弁いただきました。まあ、具体的には、所信表明の中に、街並み整備、あるいは駐車場整備、そしてスポーツ、観光施設の整備、というような、まあ、内容が、記載されております。この内容の中で、例えばその観光施設整備っていうのは、これ何を具体的に考えているのか、あるいは街並み整備っていうのはどのようなことを具体的に考えているのかを伺います。2問目ですが、総分と三権の絡みになる所信表明の中で、まあ、冬の道路排除雪の排雪を、まあ、充実するというようなことを謳っております。来年度からは小学生の児童が湯沢学園に通学するようになります。特に子どもの徒歩で歩く子どもや、あるいは近隣のお年寄りの安全の確保のために、冬期間の道路のその排除雪は重要な問題だというふうに考えております。まあ、昨今気象条件も異常気象で、急激に寒暖が下がり、高い山では遭難も出ているような現状があります。 これらゲリラ豪雨的なものも含めた中で、子どもが、小学生の児童が安心安全に冬でも湯沢学園に通えるようにするには、この道路廃除雪、歩道の除雪は最も重要なことだというふうに考えておりますので、この辺の考え方をお聞かせください。それから、どれだけ町民の皆さんに信頼されるかというようなことがまとめで出ておりますが、この内容の中で、町長は約束したことを前進、改善、実現させるというふうに、全文で謳ってあります。この町民の皆さんに信頼されるという努力は惜しまずにやっていただきたいというふうに考えますが、これらについて、お伺いいたします。以上3問を2問目の質問にいたします。
はい、それでは6番、関忠夫議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは関議員の2回目の質問について答弁をいたします。この観光の基盤について、まあ、町並みあるいは観光施設どのようにしていくのかというお話でございました。まあ、先ほどもお話ししたように、自分自身はまずこの基盤整備にはやはり、町民の皆様あるいは役場の職員、そして、事業者ともども観光の街ユーザーという認識というものを持っていくことが大事なんだ。そのことによって例えば街並みの整備、観光施設の整備をすることについても経済波及をして、そのことによって結果として自分たちのところにも波及してくるんだよということの思いをやはり持っていただきたいということから、そのように申し上げたところで、まず第一にこの観光の基盤整備はそこから始めていきたいということを申し上げたところでございます。それではじゃあ街並みあるいは観光施設についてどうするんだと、まあ、こういうことでございますけれども、街並みの景観ということについては今三俣地域でも行われていて、このことについてもですね、やはり町としてあそこの今の道の駅と、本陣、脇本陣ですか、あの通りの三国街道、三俣街道ですかね、の通りをやはり充実をしていくということの取り組みは町としてこれから続けていかなきゃならない、こう思っています。合わせて私は思っているのは、やはり湯沢町の観光の町湯沢ということを考えたとき、あの温泉通りの活性化ということは欠くことができないというふうに自分自身思っています。それは今から15年前に私は議員にさせていただいたところでございますけれども、その2期目の時に、産業建設常任委員長という役を頂戴をいたしました。あの通りの温泉通り事業協同組合の組合長さんが白井さん、同じ同僚議員であったというふうに認識しておりますが、あれから、まあ、足湯もできましたし、ぶらりもできた、そして歩くそのイエローベルトもできたわけですけれども、まあ、その後なかなか進んできていません。これを何とかやはり観光の町ユーザーという中で、あの通りが情緒あるものにならないかなと、こういうふうに思っておりますので、今まではその温泉通り事業協同組合や町内会の方々が進めてきていて、なかなか進んでいませんでしたけれども、これをやはりその広報支援ということではなくて、同じよりちょっと前に出るというような形の中で取り組みをしていきたい。国も今県もこの間も県にも行ってまいりました。さまざまに花積副知事さんともお話をさせていただいたところですけれども、具体的なことはしてませんが、やはり県の担当者の話でも協力体制を取ってくるというような話もございますので、含めてこの中で、行政として一生懸命取り組みをしていきたいと思っています。この観光施設のことについてですけれども、これは今テニスコートだとか、あるいはカルチャーセンターの体育館だとか、そういうこともあると思います。これらのことについてもやはり、その直すべきはその直していかなければならないと思っていますけれども、その自分自身では 今後の方向性の中で観光の町湯沢の観光施設という部分について、例えば私はこの所信の中にもオリンピックの招致というようなことを書いています。しかもこのことについて、どの競技をどのようにして持ってくるかというところまでは来ていませんけれども、それらを含めた中でどのような形で取り組みをしていったらいいのかということの思いがあって、この観光施設というものを書かせていただいたところでございます。次に、この冬の道路除排雪、子どもたちの安心安全、これは当然やはり取り組みをしていかなければならない問題でございます。除排雪の問題や歩道の整備の問題、まずこの除排雪については体制というものを強化するためにこれをまた指示をしていきたい、このように考えておるところでございますし、歩道等についても県や あるいは国や町や、ないところについてはきちんと対応していく、そういうことを考えていきたい、こう思っています。次に3番目として、信頼されるか努力、信頼されるかということですけれども、これやはりその選挙の時ばっかそういうことを出してくるということではなくて、きちんとやはり、その町が豊かになる、発展していく、そういう中でどのような取り組みをしていくか、そのことについてやはり信頼されるという部分のことを申し上げたつもりで、言葉足らずがあればお許しをいただきたい、このように思っています。以上で2回目の答弁を終わります。
省庁の答弁が終わりました。6番関忠夫議員に3回目の質問を入れします。
はい、3回目、1問だけ、質問いたします。安心安全な暮らしについてですが、私たちが経験したことのない災害が頻発していることから、これまでの体制では守ることができない不測の事態も想定して防災体制の見直しと強化を図るということを謳っておりますが、この防災体制の見直しと強化というのは基本的に1年を通じての中で、特に高齢化一人住まいという家がある中、現在も雪が降っているわけですが、この防災体制も含めた中でどのような強化を今考えているのか、この1点を最後にお願いいたします。
6番関忠夫議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
議長、それでは関議員の3回目の質問についてお答えをいたします。防災体制の強化ということ、一人住まいの方もいるということですけれども、これらのことについてもですね、今後、具体的な方策を担当のものと考えていきたい。実はこのことについて通告があればそういうふうにきちんとまたしていったと思うんですけれども、今の段階ではそこのところしかお話ができません。いずれにしても一人住まい、あるいはその防災という体制は安全安心な街を作っていく上では極めて重要なことだと思っておりますので、真剣な取り組みをしてまいりたいと、こう思っています。3回目の答弁を終わります。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして産業建設常任委員会の代表質問を終わります。以上をもちまして町長の所信表明に対する代表質問を終了させていただきます。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は11時50分です。13時まで休憩をいたします。はい、ご苦労さんでした。